トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。この時間、皆さんの町の市町村長を訪ねて、市町村の今をお聞きしながら、いいね富山を感じていただこうと思っています。町の魅力をお伝えできていますでしょうか。今日は最近町づくりで動きが見られる富山県の西の玄関口、小矢部市の桜井盛雄市長を訪ねました。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は富山県の西の玄関口、小矢部市の桜井盛雄市長です。北陸初のアウトレットモールが開業して今月4周年を迎えた小矢部市。新時代令和はアウトレット誕生に続いて、まちづくりで新たな変化が生まれようとしています。それは去年11月に利用を開始した新しいイスリン駅に始まりました。今年3月には駅に併設した図書館の着工、そして5月には駅前にカフェや交流サロン、シェアオフィスを備えた街中活性化の拠点、その名もメルヘンの街小矢部から名付けたメルビルのオープンと、まずは駅を核とした街づくりが始まっています。こうした街づくりの動きは駅周辺だけにとどまりません。令和への思いとともに、小矢部市の桜井市長に聞きました。市長として4期目を迎えている桜井市長はですね、令和をどう捉えていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、令和の考案者が中西進先生と聞いてびっくりでしたし、出典が万葉集と聞きまして、これは富山が大きくクローズアップされるというふうに思いまして、すぐ小矢部市内の万葉歌碑について調べさせていただきました。
令和の小矢部市、去年11月に新しいイスリン駅が完成しました。そして令和になってですね、街中のにぎわい拠点を目指してメルビルがオープンと、市街地でのですね、大きな変化が期待できると言っていいんでしょうかね。
はい、新しい時代の布石としてですね、イスリン駅とその周辺を整備させていただいております。そもそも旧イスリン駅につきましては、昭和43年に建てられましてから50年が経過しており、老朽化が目立っておりました。ご存知の通り、小矢部市は富山県の西の玄関口と辞任をいたしております。したがいまして、玄関口としてふさわしいイスリン駅をと以前から思っておりました。加えて、市長選に初出馬させていただいた時の公約でありました、駅南北自由通路を整備して、はい、駅利用者の利便性を向上させるべきという思いから、平成27年度からイスリン駅周辺整備事業として取り組みを進めているところでございます。昨年11月27日に新しいイスリン駅と南北自由通路が許容を開始いたしました。朝夕の渋滞が解消され、通勤通学の皆さんから非常に喜ばれているところでございます。で、現在は駅に併設いたします新図書館の整備を進めているところでございます。来年の3月にオープンということになりますけども、大いに期待していただければなというふうに思っております。それから今ほどご紹介をいただきましたメルビルにつきましては、これは小矢部市の商工会さんが街中の活性化を目指すべく整備を をされている施設でございます。5月にオープンいたしましたけども、はい、今現在非常に多くの方々にご来場いただき、まあ、大変にぎわっているところでございます。まあ、親節もアウトレットモールの開業フォローの風にその来場者の 1% をなんとか街中に誘客をしようと今現在取り組んでいるところでございますが、まあ、そういう意味では図書館は駅周辺に人を呼び込む核となるというふうに思っておりますし、メルビルはその駅周辺から街中へ人の流れを作り出す、そういう新たな拠点となることを期待をしております。はい。
まあ、市街地全体を考えますとですね、駅周辺だけではなくて市内4つの公共施設を統合したイスルギコミュニティプラザですか、この着工もですね、街づくりでは大きいですか。
はい、そうですね。総合会館、それから勤労青少年ホーム、イスルギコミュニティセンター、市民活動サポートセンター、この4つの施設を統合して、まあ、新たに来年の8月にオープンをさせていただきます。駐車場もですね、かなり広くなりますけども、親部には親部三大祭りといたしまして、イスリギ引山祭りと姉妹祭りがイスリの、ま、街中で開催をされておりますけども、その際にはその駐車場がですね、お祭り広場という形になりますので、観光客の皆さんにもご期待をいただければなというふうに思ってます。
津沢の方に目を向けますと、津沢あんどんふれあい会館ですか、これの整備も期待が持たれますよね。
そうですね、まあ、津沢の町はですね、よたかに始まりよたかに終わると言っても決して過言ではない、そういう場所でございます。そういった中で、まあ、新たなそういう会館を作るわけでございますけども、たくさんの方に訪れていただいて、その津沢の安堵にかける熱気といったものをですね、ぜひ感じていただければありがたいかなというふうに思っています。
イスルギ駅周辺にとどまらず、公共施設再編による市街地でのイスルギコミュニティプラザの建設や、よたかあんどんで知られる津沢地区の津沢あんどんふれあい会館の整備、こうした施設というハード面での整備の次は、いかに市民の利用者を増やし観光にも結びつけ、にぎわいづくりを進めていくか、ホテルや商業施設の誘致も含め親部市の課題です。トップインタビューいいね富山、親部市の桜井市長に小山健一が聞いています。桜井市長が来場者の 1% を街中に誘客したいというほど、アウトレットは親部市にとって街づくりやにぎわいづくりで連携したい施設です。新時代令和に引き継がれたもう一つの課題とともに、桜井市長に聞きました。
さて、親部市といいますとアウトレットパークの存在が大きいと思うんですけれども。
そうですね、この7月16日にオープンしましてから4周年を迎えさせていただきまして、もう本当に相変わらず の人気があります。県外からのお客さんもですね、たくさん来ていただいておりますので、そういう意味ではその親部市の知名度の向上、それからにぎわいの創出、雇用の創出、まあ、税収のアップもそうなんですけども、いろんな意味で一石数鳥の効果があった施設だなと改めて感じております。
まあ、中心市街地との連携もですね、一つの課題になっていましたが。
そうですね、年間350万人から400万人の方がご来場されるということでありましたので、そのせめて 1% をなんとか街中へ、まあ誘客をしたいなと。調べてみますと大体9割がマイカーなんですけど、1割の方はやはり公共交通を利用されてきていらっしゃいますので、まあ、イスリン駅周辺整備であれアウトレットまでの動線をですね、しっかりとつなぎ合わせようということで今取り組んでおりますけども、
まあ、それが実を結ぶといいですね。
はい、はい、ありがとうございます。
それからですね、FM 富山でも応援しています、まあ、番組が2つもあるんですけれども、吉中と巴御前ですか、はい、これの大河ドラマ化はですね、新時代令和のやはり大きな課題の一つになりますか。
そうですね、あの吉中公と巴御前を題材に大河ドラマをといった運動を展開しましてから、実はもう足掛け12年になるわけでありますけども、今年の2月に NHK の BS プレミアムで放映されております英雄たちの選択という番組におきまして、吉中公がテーマとして放映されたわけでございます。非常にあの大きな反響があったと、本誌にも多くの問い合わせあるいはあの応援メッセージが寄せられておりまして、大変心強く思っております。まあ、現在 FM 富山さんにおいてもラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯といったあの放送をしていただいておりますけども、これぜひ多くの皆さんにお聞きをいただいてですね、義仲巴に関心を持っていただきたいなというふうに思っておりますし、応援をしていただければ必ずや大河ドラマ化が実現をするものと確信もしております。
義仲と巴御前を題材にした大河ドラマの実現は小矢部市にとどまらず、皆さんの関心も高いかと思います。それからアウトレットへの来場者の1割が公共交通を利用して訪れるということですから、イスリ駅周辺整備が進む中でどれぐらいの人を駅の利用に結びつけ街中へ誘客できるのか、アウトレット来場者の 1% を街中へという小矢部市の目標達成も令和の課題です。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、今日は新たな街づくりが進む小矢部市の桜井市長にお話を伺っています。ここで小矢部市を訪れるきっかけにと、桜井市長からです。さまざまな機会に訪れてほしい小矢部市ですが、この時期の祭りやイベントではどうでしょうか。
ぜひお勧めしたいのは、木曽義仲公が栗原峠の戦いにおいて平家の大軍を打ち破った際に用いた奇襲作戦、火牛の刑にちなんで藁で作った大きな火牛をですね、4人1組で引っ張る火牛の刑レースといったものをやっております。はい、重さおよそ700キロの藁の牛がですね、町の中をこう疾走する、勇壮豪快、迫力満点でございます。これは市民手作りのイベントでありますけども、メルヘン小矢部源平火牛祭りへぜひお越しをいただきたいなというふうに思ってます。
はい、ちょっと立ち寄ったらいいねというスポットなんかがありましたら。
そうですね、まあ三井アウトレットパーク北陸小矢部すぐそばにはですね、道の駅メルヘン小矢部がありまして、これは小矢部市の農産物あるいは特産物、そういったものが販売されておりますし、また近くにもスーパー銭湯もですねオープンいたしまして、多くの方が訪れにぎわっております。加えて近くには稲葉山宮島峡検定公園がございますので、ぜひそちらの方にも訪れていただきたいなというふうに思います。特に、標高346メートルの稲葉山展望台からは雄大な立山連峰や三巨村を眺めることができ、非常に多くの観光客が訪れております。また山頂には稲葉山のカフェレストランがありますけども、そこでは稲葉メルヘン牛を使用したハンバーグなどを、味わうことができますので、ぜひまたお越しをいただきたいなというふうに思っております。それから今言いましたように宮島峡もですね、いくつもの滝が連なっておりますので、特に一の滝、これがおすすめでございまして、滝のすぐそばまで近づくことができまして、マイナスイオンを浴びて、本当に身も心もリフレッシュできると思いますので、ぜひまたお越しをいただければなというふうに思ってます。
そうですか。 まずはですね、来週土曜日に迫りましたメルヘン親部源平花牛祭りを見に訪れですね、駅周辺など街の変化を感じてほしいですね。
そうですね、花牛祭り本当に盛り上がりますので、ぜひまたその熱気を感じていただければなというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
市民手作りのイベントという花牛の K レースは取材で訪れましたが、熱気あふれるものがあります。メルヘン親部源平花牛祭りは来週土曜日27日、イスルギ商店街を中心に繰り広げられます。さて、親部市は今新しくなったイスルギ駅周辺や市街地などで街の活性化に向けた施設整備に取り組んでいます。この後どうにぎわいづくりに結びつけていくか、多くの人を集めるアウトレットや市長が立ち寄りスポットとして挙げた稲葉山、宮島橋などとの連携が欠かせません。特に市外から人を呼ぶには親部市の新時代令和の観光政策が大きな鍵を握ります。次回ご出演の際は桜井市長と観光について話をしましょうと約束をし、親部市役所を後にしました。インタビューいいね富山、来週は魚津市の村椿明市長です。力を入れている e スポーツで注目のゲーム産業を柱とした企業誘致などについて伺います。さて、この番組をリアルタイムでお聞きいただけない方はラジコのフリータイム機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。それではこの辺で、担当は小山健一でした。トップインタビューいいね富山、この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。